東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月12日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロー Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、今日9月12日は宇宙の日だそうなんです。1992年に宇宙飛行士の毛利衛さんが初めて日本人として宇宙に飛び立った日ということで、その時の記憶が印象的だった方も多いんじゃないでしょうか。帰国後に毛利さんは、宇宙から国境線は見えなかったというね、印象的な言葉も残していらっしゃって、星座に詳しい方は夏の星座をね、夜楽しまれたなんていう今年の夏の思い出もあるかもしれません。さて、デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていく。この番組、写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社リソナホールディングス執行役兼グループ CDIO の川辺秀文さんをお迎えします。銀行取引をスマホで完結、1000万ダウンロードを超えるリソナグループアプリで金融のデジタル変革をリードしてきたリソナグループ、その最前線に立つ川辺さんと一緒に、金融 ×DX が描く未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社リソナホールディングス執行役兼グループ CDIO の川辺秀文さんをお迎えします。川辺秀文、1996年大和銀行入行、2015年リソナホールディングス IT 企画部グループリーダー、2020年にグループ戦略部部長特命担当、2022年に DX 企画部長を歴任、2024年執行役に就任し、 DX 企画部、カスタマーサクセス部、データサイエンス部などの副担当を務める。2025年より執行役兼グループ CDIO として DX 個人部、DX 法人部、データサイエンス部を担当し、グループ全体のデジタル変革を統括している。リソナーグループというと、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行とか関西未来銀行、港銀行を抱える国内有数の金融グループですけれども、まずはグループ全体のことを教えていただいてもよろしいですか。
はい、まずリソナグループはですね、リソナホールディングスという金融持ち株会社がございまして、その傘下に今おっしゃっていただきましたリソナ銀行、埼玉リソナ銀行、関西未来銀行、港銀行という4つのいわゆる商業銀行を運営する金融グループとなっています。グループ全体で個人のお客様が約1600万人、法人のお客様は約50万社という形でお取引を頂戴しているグループでございます。また特徴としては銀行の店舗ネットワークがですね、実は金融機関最大規模で、有人店舗数が832店舗ということで、国内のネットワークを有しているというグループで、あと主要なマーケットという意味では、やはり埼玉リソナがある通り関東と、あと関西ですね、ここを中心としたお取引を頂戴している金融グループになっています。
グリーンの印象があるリソナ銀行ですけれども、改めてこうやって聞くと、本当に個人のお客様にかなり寄り添いながら愛されている銀行なのかなと思いますが、リソナグループのこう DX 戦略とか DX の事例っていうのは、結構フィンテックっていうのでまとめていいのかわからないですけど、金融 ×DX デジタルっていうところで言うと、かなり出てくる印象があって、その中でもキーワードというのが、 DX はデジタル&データだという言葉があると思うんですけれども、ちょっとこのデジタル&データという深い意味合いを教えていただいてもいいですか。
まず我々リソナグループの考える DX 戦略の考え方ですけども、大きく3つありまして、まずはお客様の体験価値を変えようという欠点、その結果新たな価値を提供しようという点、我々のコスト構造そのものを変えようっていう、この3つです。このベースの考え方に基づくのが、いわゆるデジタル&データというおっしゃっていただいた観点です。 デジタルのサービスっていうのはお客様とこれまでやっぱ接点の持てなかった部分をしっかりまず接点を増やせるという状態ができます。その結果のデータが蓄積されてきますので、そのデータというのはお客様がそのサービスを使った行動の結果としてのデータが蓄積されますので、そのデータをしっかり分析し、その結果として我々がなんでこういう状態になっているのかというのを仮説検証し、さらにまたそのデジタルサービスにこう返していくっていう、これをこう高速に繰り返していわゆる DX を進めていくというのが我々のベースになってきます。
今日実はスタジオに入ってきていただいた時に皆さん意外とすごいカジュアルな格好をされていらっしゃって、そっか、リソナーグループさんってこういう雰囲気なんだなっていうのをいい意味で思ったんですけれども、社内ってどういう雰囲気なんですか？
基本的にはスタイルはフリーになっています。それぞれが、お客様サービスでございますので、不快なところではない前提ではありますけれども、基本的には自由に、実は支店の方もですね、最近はスーツでなくてもいいという形になっていますので、それぞれの支店側でルール決めて運営しているということですね。
なんかこういうやっぱり DX ですごく最先端を行かれてるっていう意味でも、なんかこう銀行ってしっかりとかっちりと信頼っていうところがあるので、そういうところは抑えつつもかなりこうチャレンジだったりとか自由な社風が終わりなのかなというふうに思ったんですが、結構社内もそういう新たなチャレンジっていうのは生まれやすいような感じなんですか？
どうでしょうかね。基本的には金融プラスで未来をプラスにという我が社のパーパスがあります通り、従来のサービスを当然信頼のもとをお届けするというのは、これ前提ではありますけれども、さらにその先にどれだけ我々が発想を広げてサービスを提供し、もしくは作れるかというところが、これ我々常にチャレンジすべしというのがパーパスでありますので、そういう観点では発想としてはおっしゃる通り、自由なフラットな組織でやっていこうということかなというふうには思っています。
でちょっと先ほどの話に戻るんですけれども、 DX はデジタル&データだということで、お客さんの行動変容がデータになって蓄積されていくっていうこともすごく理解したんですけれども、このデジタルとデータ2つ掛け合わせることで、いろんないいこと、使う我々ユーザー側にもいいことが起こると思うんですけど、そのもともと銀行が掲げていたようなそれを活用することになったもともとの課題っていうのはどんなことがあって
先ほど申し上げました通り、我々グループベースで1600万人のお客様がいらっしゃいます。ただお口座を開設してお取引いただいている一方を、我々が直接的にやっぱり接点を持てるお客様というのはすごく限られているという状態がございました。そういった中でですね、どうしてもやっぱり接点が持てないとお客様が何を課題とし、何をニーズとしてお持ちなのかというのがやっぱり見えなくなってしまうというところがありましたので、我々としてはそこの穴を埋めるという一つの手段として、いわゆる DX、 このデジタルのサービス、最近で言いますと当社でいうとグループアプリというスマートフォンのアプリケーションの提供をし、その中からですね、お客様のニーズをしっかり把握できる状態を作っていこうという、こういう課題と打ち手という形でやってきています。
今そのアプリのお話が出てきたんですけど、そのリソナのアプリ、リソナグループアプリ1000万ダウンロードを超えているということで、ユーザーの方1600万人いるって先ほどおっしゃってたので、半数以上の方が圧倒的にアプリできっとお金のにまつわることをされているんだと思うんですけれども、この1000万ダウンロードっていうのは数字としてはすごいアプリダウンロード数なんじゃないかなと思うんですが、社内の中ではどんな認識でいらっしゃるんですか？
店舗も一つのチャンネルとして位置づけた場合には、最大の接点チャンネルになっています。申し上げました通り、やっぱりまずはお客様が我々のサービスにタッチしていただけない限り、我々もやっぱお客様が見えないという状況になりますので、今の状態はかなり我々がありたい形に近づいてきてはいるかなと思いますけども、逆に言うとまだまだ接点が取れてないお客様もまだ一定数いらっしゃるということですので、そういったお客様にどういうサービスで何を持ってさらに深くお客様との接点を取れるかというのは、日々考えながらやっているということですね。
このアプリ実は今回の私たちのラジオ番組収録してるチームにも使ってる方がいらっしゃって、非常に使いやすいというような熱意のあるコメントを先ほどいただいたんですけれども、どんなところが特徴なのかを教えていただいてもいいでしょうか？
基本的には一番こだわってるのは UI UX と言われてる、どれだけやはりシームレスに、ストレスなくアプリケーションをご利用いただけるかかなと思ってます。これだけを言うと、アプリって普通そうじゃんという話にはなるんですけども、どうしてもやっぱ金融のアプリというのはいろんな入力項目も多いですし、いろんなチェックをしながら最後のお取引が完結するというのが、これ従来の形ではあったんですけども、できるだけ ユーザー側から見た時に最短距離でお取引をどのように完結できるか、その時のストレスをどれだけ減らされるか、ボタンの位置一つ取ってもですね、かなりやっぱりコンバージョンというか使われ方が違ってきますので、そういった部分については相当こだわって開発を進めてはおります。
このアプリの開発に関して、あえて金融アプリ開発の経験がないチームラボ社と2017年からパートナーとして一緒に作られているということですけれども、いろんなまあ協業先が多分選択肢としてある中で、なぜチームラボさんとご一緒することになったんですか？
まあ、先ほど申し上げました通り、スマートフォンのアプリケーションって本当に使い勝手が悪かったらですね、お客さん使わないんですね、はい、スマートフォンにあるアプリケーションの中でも本当に使うものって限られてるかと思うんですけども、まあ、その従来の我々の銀行でいうとインターネットバンキングという、まあ、ウェブのサービスがあったわけですけども、はい、なかなかやっぱりご利用者が伸びないという課題もありました、うん、まあ、そういったところで生活動線の中で、まあ、どのようにこの金融アプリを使っていただくかと思ったら、まあ、我々銀行員の発想だけではなかなかやっぱその世界観届かないというところが我々としても課題として思っていますので、じゃあそこに一番長けた人たちってどこなんだという中で、チームラボさんとも我々としてはお会いすることができてですね、彼らにジョインいただいて、徹底的にその彼ら目線、いわゆる利用者の目線にどれだけ立つかという観点でですね、まあ、開発を進めてこられたという、まあ、こういう背景でございます。
チームラボさん、協業先の方々と一緒に作ったっていうことによる効果ってどんなものがありましたか？
銀行取引っていうのは従来であれば店舗に行って書類に書いて営業の窓口の方がそれをパンチングして取引を完結するというところから、もうアプリケーションはまあご自身のお客様ご自身がまあ操作いただいてお取引が完結すると、それが先ほど申し上げましたチームラボというところと組んでですね、 UIUX がまあどんどん磨かれることで、今やまあ店頭インターネットバンキング ATM を超えてまず最大のチャンネルになったという点と、実際お取引そのものもですね、従来このリリース前はほぼほぼ店頭だとかインターネットバンキングだった取引が、まあ、積立定期とかであれば約9割、まあ、外貨普通預金だとか、まあ、振込等についてもまあ7割8割と、まあ、従来であれば何もなかった時と比べるとですね、完全にチャンネルシフトをするという状況もなりましたので、お客様の時間と場所を選ばない利便性の向上の提供と、まあ、我々店舗についてもですね、窓口の事務負荷軽減というこの両面の効果があったのかなというふうには思っています。
銀行が空いてる間までに駆け込まないとっていうプレッシャーだったりとか、あとまあ海外送金とか間違えたくないなとか、難易度の高いものは店舗に行けばいい、でも通常のものはやっぱり手元で何時でも操作できるっていう便利さって、本当にこうそれに慣れちゃうと元に戻れなくなるっていうところがありますもんね。さまざまな工夫を教えていただきましたが、後半はですね、りそな銀行の DX、 特に金融デジタルプラットフォームについて詳しく伺っていきます。さて、りそな銀行のデジタル技術を他の地方銀行にも今展開される金融デジタルプラットフォームという取り組みを進めていらっしゃるということですが、こちらはきっと革新的なことがたくさん詰まっているのではないかなと思うんですが、どんなものなんでしょうか？
りそなグループがですね、先ほどから申し上げましたデジタルサービスをしっかりノウハウ化してですね、提供するというのがりそなデジタルプラットフォームのサービスになります。全国の地域金融機関やまあ様々な事業者との、まあいわゆる競争、共に作るですね、を促進して競争力のある新たな商品サービスをしっかりこのエコシステムの形で形成しようというのを目指した、いわゆるビジネスの形であります。資本関係がまあなくてもですね、オープンな提携を通じてこのプラットフォーム参加企業が各社の戦略に応じてサービスを迅速に提供導入できるという環境を整備して、今各地のですね、地域金融機関の皆様のその先にいるお客様の付加価値にまあ貢献していくということを目的として作っているものになります。
私たちの番組にも何度か地方の銀行さんですごく革新的な、それこそ UX UI にこだわったサービスを展開されているようなところにも来ていただいたこともあったりして、それぞれのこう色が出てきたりして地方銀行さん見ると面白いっていう観点もあるかなと思いつつ、今回のような取り組みをするにあたっての地方銀行を取り巻いている今の環境とか、今の流れみたいなものを教えていただいてもいいですか？
地域の金融機関の皆様方というのは各社単独でやってる部分がありながらも、実はいわゆる銀行の勘定系と言われているようなコアなシステムは共同運営型でやられたりしてます。ただ我々がこれまでやってきたようなデジタルのサービス領域についてはなかなかやっぱり共同化だけでお客様に満足いただける形が作れてなかったというようなお声も 聞いています。そういったところではですね、従来から我々がリソナグループアプリというようなこういうお客様接点のあり方を新たに作って、まあ一旦今受け入れていただいている状況を、これ地域の金融機関の皆様方からするとですね、自社単独ではなくて、その我々の多くの失敗を重ねた結果の今のまあ形を、いわゆる時間を買う形で導入できるというメリットがあるんだろうというふうに思っていますので、その結果として我々のサービスをホワイトラベル型で地域の金融機関のその先のお客様に提供して、結果お客様にしっかり使っていただけるという状況が生み出していけてるんじゃないかなというふうには思っています。
地方銀行が自社だけでこう開発するっていうコストだったりとか時間を考えると、まあ、このように大きな銀行さんがプラットフォームとしてどんどん技術をお渡しされるっていうのは、日本全体で見てもかなり有益なことなんじゃないかなというふうに思いますが、やっぱりこれはローンチされてからすごく活用されるっていうところが増えてきている段階なんですか？
そうですね、今具体的にはまずリソナグループアプリに関して申し上げますと、グループについてはまず4行が同じプラットフォームを使っているというところと、グループ外に関しましては常陽銀行様、足利銀行様、百十四銀行様、十六銀行様、京葉銀行様と、まあ、今5行ですね、まあ、計グループも入れると計9個の金融機関でサービスを利用いただいているという状況になっています。
競争っていう意味ではやっぱり それぞれの強みだったり経験失敗も含めてシェアしていくっていうのが本当にこう今日本で求められている、各業界で求められていることかなと思いますが、実際にされてみて大変だったこととか、逆にやっぱりこれは良かったなっていうところとか、ユーザーに対してのことであっても教えていただけたら嬉しいです。
できるだけやっぱ共通化できる領域を増やして提供するというのが、プラットフォームビジネスを考えると一番それが王道ではあるんですけども、やはり各金融機関の皆様方のご事情というのは少し変わる部分がございます。アプリについてはそれぞれの銀行のコーポレートカラーに合わせて色を分けるだとか、場合によってはでも同じ商品サービスでもやっぱり商品名が違うとか、サービスがやっぱりちょっと違うと機能的にも差分が出てきたりみたいなところは、丁寧にここは議論させていただいて提供を作っているというところかなと、まあ、ここはちょっとまあある意味苦労はする部分だと思います、はい。まあ、一方は冒頭申し上げました通り、 DX の根本はやっぱりデジタル&データにはなりますので、そのデータ分析のノウハウというのは通常の SIR さんがアプリを提供するだけではなく、その後のサービスから生まれてくるデータをまあどのように分析してどのようにお客様のサービスに返すのかみたいな、これは我々が銀行だからこそそのノウハウを地銀の皆様方と共有し、まあ、それを彼らが持ち帰っていただいて実際のお客様にまあこれ展開するということに生かしていただけているというところもあるので、そういう意味では単なるまあアプリ提供だけではないという取り組みなんかは少しまあ面白く見えてきているなというふうには思っています。
全ての大きな銀行さんがこういうふうな自分たちの価値だったり知見みたいなものを共有するということをサービスを通してされていらっしゃるところばかりでもないかなとは思うんですけれども、なんかそういったそういった意識っていうのはりそな銀行さんならではの文化というか考え方が精通しているところもあるんですか？
我々も当然メガバンクでもないですし、うん、まあ、それなりの規模は有するものの、単独で開発運営をやるよりは、うん、いろんな課題やニーズをちゃんと共同の精神に基づいて共有してですね、うん、まあ、それを一つのプラットフォームとして実現していくという意味では、収益的な観点だけではなく、やっぱコストの削減メリットというのは当然プラットフォームとしては生かしていけるというふうに思っています。また各地域各社との提携を踏まえた提供にはなっていますので、我々からの情報提供もあれば、彼ら側からもマーケットの状況だとかそういったところの情報なんかのシェアもいただけるということで、しっかり我々自身もその声を生かしてプロダクトに今度は開発を反映させていくということも得られるメリットはあるかなと思っています。
ちなみにアプリをお渡しするだけじゃなくて、その後のこうデータの生かし方っていうところも伴走されるというふうに先ほどありましたけど、逆にこうアプリ以外のもので皆さんに提供されるものってあるんですか？
現在冒頭申し上げました通り、データ分析に関しては我々データ戦略部ということで、データ分析に特化したチームを組織として持っています、うん、彼ら側は当社のデータを見て、うん、いわゆる分析をし、うん、まあ、その分析結果で仮説検証するノウハウを蓄積しています、はい。まあ、ですので、どういうお客様にはどういうアプローチをかけたら一番お客様の反応がいいかみたいな、まあ、こういうパターン化をやっぱりできている部分がありますので、そのパターンというのは ある意味地域性ではなく顧客軸で考えれば同じような金融機関の皆様方も同じように使えるんじゃないかという発想で、実はデータイグニションということで我々側のいわゆる分析ロジックを一つのパッケージにして地域の金融機関の皆様方にも展開をするという取り組みをやっています。まあ、そういうことで、まあ、そういう体制を作らずとも、まあ、そのツールを使って、まあ、データを分析し、まあ、最適なアプローチをお客様に展開できるっていうお取り組みなんかも皆様方と共有をしてはいます。
それはきっと年齢だったり性別だったり資産だったりとか、よくアプリを開かれてる方とか行動とかいろんなきっと観点があるっていうこと
ですか？そうですね、我々が中でロジックを作るときはそういったデータをインプットにしていますけども、はい、地域の金融機関の皆様方がご利用いただくために必要なデータはすごく絞って、共通的な皆様方が持ってるデータだけを入れれば、ある程度の精度のアウトプットが出るような形の仕掛けにはしていますので、そういった意味ではプラットフォーム化という意味での形は一つ目指してやっておりますね。
すごくこう高度なデータもお持ちの中で店舗の方々がサクッと使えるようなデータの、
そうですね、銀行ごとに違うデータではなく銀行の皆様、どの金融機関でも大体持ってるデータだけを入れていただければ、アウトプット出ますよみたいな仕掛けを作ってたりはしますね。
でもそのデータに精通された方々だけがいらっしゃる部署がすごく個人的に気になっちゃいました。
あ、そうですか、は
い、データサイエンティストみたいな肩書きがある方とかなんですか？
銀行のいわゆる生え抜きのメンバーもいれば、外部からキャリアで入社された方もいれば、ビジネスパートナーとして一緒にそのチームにジョインいただいている会社さんもいらっしゃいますので、結構いろんな出自のメンバーが一緒に分析作業をやっています。
活気がありそうですね。
大きな画面でずっとデータが多分大好きなんで、
データ大好きが詰まられてるんですね。聞けば聞くほどすごく興味を持ってしまっていて、来週も川辺さんにたっぷりとお話聞かせていただけるということで楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など、幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ・ササガワ。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は株式会社りそなホールディングス執行役兼グループ CDIO の川辺秀文さんをお迎えいたしました。りそなグループがいわゆる銀行だけでなく、かなりデジタルを駆使して最先端の取り組みをしているという様子が伺えた今週でした。来週はですね、より DX の話、そしてアプリ活用のお話、幅広く聞いていけたらと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。